ここで大祭司とその仲間のサドカイ派の人々は皆立ち上がり、妬みに燃えて人たちを捕らえて公の牢に入れた。ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言った。それを聞いた人たちは夜明け頃境内に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間が集まり、最高法院、すなわちイスラエルの子らの長老会全体を召集し、人たちを引き出すために人を牢に差し向けた。大役たちが行ってみると、人たちは牢にいなかった。彼らは戻ってきて報告した。牢にはしっかり鍵がかかっていた上に、その前には番手が立っていました。ところが開けてみると、中には誰もいませんでした。この報告を聞いた神殿守衛長と祭司長たちは、どうなることかと人たちのことで思い惑った。その時人が来て、ご覧ください。あなた方が牢に出た者たちが、境内にて民衆に教えています、と告げた。そこで守衛長は、大役を引いて出て行き、人たちを引き立ててきた。しかし、民衆に石を投げつけられるのを恐れて、手荒なことはしなかった。
最初にご挨拶をしたいと思います。
ハレルヤ
ー。ハレルヤー。
本当にありがとうございます。今日このようにしてですね、また石川グレースチャペルの被害する兄弟姉妹の皆様方と共に、主の日の礼拝を続けることができますことを、本当に感謝します。この1週間、皆さん方はどういう歩みでしたか？きっと、御御霊の聖なる御父の神様がご臨在してくださって、様々な人生の道行きの中で助けてくださったのではないかなと信じております。ただいまの今日の聖書の歌詞を読んでいただきましたけれども、いやー大変なことが起こってきましたが、しかし主は守られるということを目の当たりにしますね。なんと天使が現れる。なんかそういう聖書の箇所であります。果たして今日、主は私たちにどのようなことを語りかけてくださるのかなと思わされますが、私は3つの言葉、3つのキーワードからですね、共に分かち合いたいと願っているんです。その3つのキーワードとはですね、1つは、妬みという言葉ですね。まあ、妬むという感情ですね。2つ目は、主の使い、天使。天使が使わされるということですね。そして3つ目は、命の言葉です。この妬み、天使、主の言葉が、今日の題は、教会を立て上げる命の言葉というですね、なんか、いかつい題がついきました。この間、スクリーンがありまして、このメッセージを、して、皆さん方の批判を浴びたんですが、その中でやっぱり感じさせられたのは、題と内容が一致しないといけない。で、題と内容を一致させると、こういう硬い、苦しい言葉になってしまうということで、ご容赦ください。それでは順に見ていきたいと思いますけれども、今日の聖書の箇所というのはですね、人たちを妬む、そういう思いに駆られた人たちが登場します。5章の16節を読みますと、まあ、このように書いてますのでお聞きください。またエルサレム付近の町からも群衆や病人が汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが一人残らず癒してもらったというのがですね、今日皆さんのところの旧本に臨読されている17節の一つ前の節にこのようなことが書かれているんですね。まあ、ペンテコステを迎えて聖霊様が下って、皆さんが、死刑たちや弟子たちや信徒たちが聖霊に満たされて、神様の御力をいただきました。そして、教会はですね、力強くイエス・キリストの福音を述べ伝え始めたんですね。そして、人たちの手を通して神様が癒しの御業をなさった。人たちはですね、神殿の中にある美しの門の前にあるソロモンの回廊で集会を持っていました。 神様の救いの御業に触れてですね、たくさんの人たちが癒されてきました。もう苦しんできた、悩んできた問題が次々に解決されていったんですね。皆さんは喜びに満たされました。そしてですね、この人たちのグループ、教会に人々がどんどん加わっていって、信徒の数がわーっと急速に拡大していったんですね。それを踏まえて、17節。そこで、大祭司とその仲間のサドカイ派の人々は、皆立ち上がり、妬みに燃えたんですね。イエス様を妬んで迫害したのは、パリサイ派の人たちが中心になっているということが、聖書を読むとわかりますね。でも、教会に対しては、サドカイ派が前面に出てきてますね。サドカイ派っていうのは、皆さんご存知だと思うんですが、ユダヤ社会の貴族ですね。あるいは祭司。まあ、そういったですね、まあ、ユダヤ社会の上流階級が集まっているような、そういうグループですね。もちろん大祭司もサドカイ派です。ですから彼らはみんな富や財産を持っていました。ですから、ローマ帝国に統治されていたこの当時のイスラエルですけれども、その中で、まあ、制限された自由、自治がですね、認められていました。このユダヤ社会の秩序をですね、維持していけば自分たちの地位は安泰です。ですから、ローマ帝国に対してとても協力的でした。ローマがあっての、ローマあっての他の会派という状況ですね。まあ、お互い持ちつ、持たれつというところでありますね。ですから、ローマの支配を揺るがすような政治的な運動や暴動や、それから暴発騒ぎ、そういったことが起こるといけない。治安を一生懸命維持しようと。彼らは奮闘努力したわけです。また宗教的にはですね、死人の復活や天使を信じない、非常に保守的なユダヤ教徒ですね。まあ、とにかく彼らは権力を持っていたということなんです。ですから、なんか自分たちに、さっき、教会学校でもありましたね。まあ、自分たちに意味に沿わない、気に入らない人がいたら、権力でねじ伏せることができる。そういう力を彼らは持っていたんですね。最初の教会の迫害というのはですね、今日の読んでいただいたよりも前のところに出てるんですね。使徒の4章2節のところに出てるんですけれども、まあ、美しの門というところで、生まれつき足の不自由な人を、ペテロとヨハネが癒したんですね。それでもう人々が集まってきて、ワンワンワンワンの大騒ぎになって、私も信じる、私も信じるという、そういう状況の中でですね、ペテロとヨハネは逮捕されてしまったということが最初の迫害でしたね。今回はですね、違いますね。そういう、使徒の二人が、民衆にですね、イエス様が死者の中から復活したということを伝えた、自分たちが信じていることと違うことを教えているということで、最初の逮捕はあったんですが、二回目は違いますね。今、17節読んでいただいた通りです。妬みに燃えて立ち上がった。そして手をかけて捕らえた。まあ、サドカイ派の人々はですね、敵意を持って、人たちを被害を加えようとですね、立ち上がって逮捕に踏み切ったというところですね。というものも、今回ですね、もうエルサレム市内だけじゃなくて、もうエルサレムの付近の町々、村々からもですね、人たちのところに行くと、ペテロたちのところに行くと、病が癒されるというのが、もう口コミでだーっと広がって、噂で広がっていくわけですね。ですからもう、病人の人、悩んでいる人、その親や、家族、あるいは友達がですね、彼らを連れて、人たちのところに来たわけですね。そして、一人残らず、癒されていったんでありますね。ですから、大祭司と、サドカイ派の人、妬みというのはですね、教会が成功しているということに対する腹立たしさから起こってきましたね。 神様の働きを謙虚に喜べないとき、人は妬む心を起こすとか聞いたことがあります。まあ、イエス様を妬んだパリサイ派は、まあ、確かに聖書のと悪いやつだ。私はクリスチャンで教会だから、人の名前はとかですね。イエス様を十字架につけた あの人たちは悪い人だ。でも私はイエス様を信じてるから大丈夫。ということはないですね。やはり私たちの心の中にも妬むという心は湧き上がってくる。それは教会の中にも起こりうる感情である。ある本によれば、妬みは自己中心的な心を動機として他人に対する嫉妬や批判を含む感情だそうです。他人を妬む心についてですね、神様は何と教えておられるのかということで、今日ヤコブの3の14も印刷してくださっていますね。エルサレム教会の指導者でイエス様の兄弟のヤコブですね。ヤコブはヤコブの手紙で次のように書いていますね。14節。しかし、あなた方は内心、妬み深く、利己的であるなら、自慢したり、真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。というふうにですね、新教の訳では訳されているんですね。この同じ箇所をですね、トゥデイズ・イングリッシュ・バージョンという英語の聖書が書いているんですが、それを Google 翻訳で翻訳すると次のような表現になります。まあ、お聞きください。同じヤコブの3の14なんですが、トゥデイズ・イングリッシュ・バージョンの、日本語翻訳です。しかし、もしあなた方の心の中に妬み、苦々しさ、自己心があるなら、自分の知恵を誇って、真理に背いて罪を犯してはいけません。あなたの知恵を誇ってということがポイントなんですね。あなたの知恵を誇ることによって、真理に逆らうような罪を犯してはなりません。ですから、妬みという感情の背後には、自分を誇るという、そのような高ぶった思いが存在しているということなんです。ですから、ヤコブは、さらに16節、これも印刷してくださっておりますが、そのように続けるんです。ヤコブは、ヤコブの3の16ですが、妬みや利己心のある心には、混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。ですから、私たちも、やはり自分自身をよく戒めて、自戒してですね、気をつけないといけないなと思わされます。妬みという感情は、気をつけて収めなければならない感情です。私たちの高ぶりによって、本来はイエス・キリストの愛によって包まれていなければならない教会が、この妬み、あるいは高ぶりを背景にした妬みの感情によってですね、大打撃を被るような破壊力をこの感情の中にはあるんだ。高ぶりの、あるいは妬みの中にはそういう感情があるんだということですね。ですから、外からの人たちは、人たちを捉えて、教会に大打撃、破壊的な力を加えようとしたんですね。そして捉えられていきました。誘致されました。今回はですね、12人と全員が捕まったようですね。イスタリオでのユダヤに向かってマッティアスという人がまた選ばれましたね、クリで。その人も入った12人と全員が誘致されたと、このように解釈されています。さて、牢屋の中で人たちは一体どんなことを考えたでしょう。何を語り合ったでしょう。聖書は何も語っていません。しかしですね、その夜、天使が使わされて、牢の扉を開いて、そして人たちをですね、一緒に牢の外に連れ出してくださったんですね。天使は、詩篇148編の2節5節によれば、神様によって創造された存在で、神様の御心を行うために 使える存在であるというふうに聖書に書かれております。また、ヘブル人への手紙の1章の14節、ヘブルの1の14には、救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わされる。天使は私たちのために使わされるということですね。不思議ですね。面白いですね。サドカイ派という人たちはこういう天使の存在は信じない。そういう存在でした。でも自分たちが捕まえてですね、牢に入れた、やったりと思った、そのはずの人たちがですね、神様が捕まされた天使によって解放されていって、後の下りではちょっと皆さん、ね、サンヘドリに連れ出されて、牢を見たら誰もいないということで、大慌てしている様子がありますね。僕はなんかこの辺りに神様のユーモアというのか、この死と原稿楽を書いたルカさんのユーモアを感じますですね。聖書はこういう面白いことも起こっているんですね。まあ、先ほど申し上げましたように、私たちにも神様は天使を使わせてくださいます。私自身ですね、実は本当に難しい問題の中に立たされたことがあります。その折にもですね、思いもよらぬところから、全国のあちらこちらからですね、助けが来たんですね。御言葉を書いたカードをですね、送ってくださったり、あるいは励ましの電話をくださったり、まあ、いろんなことが、私は支えられました。神様はですね、御心に従っているならば助けてください。もし私たちが御心に従っていなければどうするのだろうと、さっき私賛美しながら想像してたんですね。考えてたんです。その時に思い立ったのは、神様はもし私たちが御心から外れていければ、軌道修正するように聖霊様がまた私たちを導いてくださると思います。ですから、私たちは主に従う思いをいつも持っていないと、危険なところに踏み出してしまうなということを考えさせられた次第です。さて、そしてですね、私たちのところに、天使が使わされますが、私たち自身もですね、神様によって天使として用いられる、そのような時もきっとありますよ。そして、私たちが困っている仲間や苦しんでいる仲間のところに行って、神様が不思議に用いてくださるということもございます。さて、続いて二つ目のキーワードに入っていきましょう。三つ目のキーワードに入っていきたいと思います。命の言葉というところですね。もう人たちはですね、牢獄に入れられて窮地に立ったわけですね。牢獄の中で不安があったと思います。恐れもあったと思います。自分たちの死であるイエス様が体験されたのと同じ状況に自分たちが追いやられている。そのことに気づいたでしょう。イエス様の捕縛、まあ、捕まえられて十字架刑に処せられたことを思い出したことでしょう。恐れがあったでしょうか。しかし、神様の御旨は彼らを救い出して、イエス・キリストの復活を述べ伝えることでした。福音宣教に用いることでした。ですから天使は人たちに言ったのです。五章の二十節を見ますと、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさい。と天使は言ったのです。さて、皆様はどうお感じですか？この主の使いや語れといった命の言葉、これは一体何だと皆さんはお考えになりますか？私たちにとって私たちを生かす命の言葉、神の言葉とは一体何でしょうか？それは永遠の命を与える言葉ですね。神様との永遠にわたる親密な、良好な関係、信頼関係というんでしょうかね。そのような神様との良い関係に導く言葉ですね。しかし、それとは別に、 私は神様に愛されているという事実を示す言葉であると、そのように受け止めているものであります。この使徒の働き、使徒言行録の5章20節にある言葉と訳されている言葉ですね、これはですね、ギリシャ語ではレイマという言葉がここで用いられています。もう皆さんよくギリシャ語で言葉って言ったら、あ、ロゴスじゃないかなとかすぐ思い出された方がいらっしゃるかもわかりませんね。ロゴス、ね、ヨハネの一章一節に初めに言葉があったあの言葉はロゴスですね。このロゴスというギリシャ語はですね、まあ、霊感を受けた神の言葉である聖書とかですね、あるいは生ける言葉であるイエス様を示すそうですね。しかしここで使徒言行録を書いたルカはロゴスという言葉を使わないでレイマという言葉を選んで使ったのであります。レイマという言葉が意味するのは神様やイエス様が直接語られた言葉、イエス様から発せられた言葉という意味がある。ですから書かれた言葉としての聖書は今日私たちはいつでもどこでも持ち運んで読むことができますが、この時代ですね、使徒言行録の第5章の時代ですね、まだ、使徒たちや初代教会の手元にはですね、新約聖書はまだ、ありません。まだ整っていませんね。まあ、イエス様が語ったことやなかった行動などが、まあ、記された記録などは教会で大切にされていたようなんですけれども、新約聖書はまだなかった。ですけどね、この人なしというのは3年間にわたってイエス様と寝食を共にして寝起きを共にしてイエス様からいろんなことを教えていただいて、イエス様がなさることをその目で見ていた人たちですね。実際にイエス様からいろいろな言葉をかけられてきた人たちでありました。ですからですね、人たちはこの自分たちが逮捕されて牢に入れられてしまうというそういう迫害の真っ只中で命の言葉をレイマを語るようにと聞いてですね、イエス様が自分に語ってくださったあの命の言葉、自分に命を与えてくださった、力を与えてくださった、希望を与えてくださったあの言葉だと、その言葉を握りしめたんではないかなと私は思ったのです。イエス様の弟子たちに語られた言葉というのは許しであり、回復であり、また失敗した者への新しい期待とチャレンジを与えてくださる、そのような生きる希望の言葉です。イエス様がユダヤ教当局者に捕らえられて、十字架につけられて、殺されてきました。その時ですね、人たちはみんな逃げ出したのであります。その意味で、イスカリオテのユダを除く11人の人たちも、やはりイエス様を裏切って、見捨てて逃げてしまうような不実な罪人ですね。もう私そっくりという感じがしますね。しかしイエス様は十字架で父なる神様のためにですね、私たちの罪を取りなしてくださいました。そして復活なさって、そのような不実で不出来でもう裏切ってしまって逃げ出すようなですね、臆病な私たちのような弟子一人一人のところに現れてですね、そしてその罪を許す愛の言葉をかけてくださったのであります。人たちは自分たちに語られたイエス様の言葉を握りしめたでしょう。父を彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないでいるのです。あなたは私を愛していますか、私の羊を飼いなさい、あるいは信じないものにならないで信じる者に立ちなさい。私たちもですね、敬愛してやまない、 そういう方々が自分にくれた言葉っていうのは、決して忘れることがないでしょう。悔い改めた人たちは、聖霊様を授かって、勇気を持ってイエス様の愛に応えて、御言葉に従おうと、立ち上がる力が与えられました。イエス様の十字架の愛を知るがゆえにこそ、もう二度とあのような惨めな自分に後戻りはしたくないと、誰もが思ったと思います。ですから、天使に促されて、復活のイエス・キリストを次広めていくために、早朝まだ暗い神殿に向かっていったのでありました。悔い改めた人たちは、主から二度と再び離れまいと命の言葉をしっかり握って、イエス・キリストの復活の証人として立ち上がって、神殿で宣教しました。こうして、再びですね、最高法院から使わされた主営長と下役たちに、再び捕まることになってしまうんですね。しかし、このことを通してまた神様は、偉大な技をなさるんですね。神様の描いている絵っていうのは、ビッグピクチャーと申しますね。私たちが考えるのはちっぽけな絵やって、本当に大きな、世界規模の絵を描かれます。どのようにこれから用いられていくのか楽しみです。さて、この一連の行動の中で、イエス様の愛は弟子たちの中にある恐れを締め出してしまいました。弟子たちのイエス様を愛する思いというのは、自分たちの中の逮捕された、あるいは迫害されているという恐れをはるかに乗り越えていく大きな力を与えてくれました。皆さんの手法にも印刷されておりますが、第一ヨハネの4章18節には、愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出しますとありますね。このヨハネの証言は、ヨハネの実体験から来ている確信した言葉であると思いますね。それがやはりこういうシーンの中にも生きているんではないかなと思わされました。さて、愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちもイエス・キリストを愛しています。そして私たちはイエス・キリストへの愛をどのように表したらよろしいでしょうか。第一ヨハネの5の3には、主の命令を守ることが主を愛することであると教えています。イエス様の言葉に従って、人たちは出て行って、教会を立て上げ、弟子を訓練し、福音を述べ伝えます。2000年にわたって、教会はイエス様の復活を告げ知らせてきました。そして、人たちを動かした聖霊様は、今も私たち一人一人に働きかけてくださっておられるのであります。聖霊様は私たちと共に働いてくださるのであります。いかに私たちが、罪深いものであっても、妬むようなものであっても、それでも主の御業は、このような罪深い私たちを通して成していく、前進していく、教会が立て上げられていく、それが主の御心だからです。使徒の5章20節には、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいとありました。神様は、宣教の愚かさということを通して、教会が立て上げられて、全世界にイエス様の福音が述べ伝えられる、そのことを求めておられ、そのことに応えてきた、人々がバトンを次々に手渡していって、今私たちは救いに預かって、共に感謝と喜びの礼拝を主の御前に捧げています。これまでのクリスチャンたちが命の言葉をしっかり握って、イエス様の証をなさったように、私たちも 命の言葉をしっかりと握って出かけていきたいと思うのであります。その時神様の目には私たち一人一人が握っている命の言葉、それは輝く星のように見える。そのようにですね、フィリピンの2の16には表してくださいます。どうぞ私たちもイエス様のおそば近くにお仕えして、ますます主のご栄光を表す輝かさせていただけるものとして用いられますように、今日共に礼拝を捧げる愛する兄弟姉妹の皆さん、またインターネットを通して礼拝していらっしゃるお一方に祝福が豊かにございますようにお祈りを捧げたいと思います。